それでは今日も御言葉から主が私たちをどのように取り扱い作り変えてくださるのかということをお話ししていきたいと思います。今日のテーマはリアリストというテーマなんですが、先週までは旧約聖書、特に創世記、モーセ五章ですね、創世記、出エジプト記、民数記に書かれておりますアブラハム、サラ、イサク、ヤコブ、ヨセフ、そしてモーセですね、についてお話をしてきました。モーセについては3回お話をしましたけども、神様は神様の方からその一人一人を選んで声をかけて作り変えられるんですね。キリスト教はその、一神教であると。で、他のその神々を認めない。日本ではこれは日本の人たちはほとんど多神教ですね。いろんな神様を必要に応じて信じるんですけども、なぜその聖書の神は一神教なのであるかというと、それは神様の方から、選んで、神様の方から働きかけておられるからなんですね。だから人間の方が神様はどこにいるんですか、何が神様ですかって言ったんじゃなくて、神様の方からアブラハムに、そしてイサクに、ヤコブに、そしてモーセに、そしてもちろん一人一人の民にこうアプローチされている。だからその多神教になる余裕は全くないんですね、そもそも。神は、そして今年お話ししていることは、神はその私たち一人一人を選んで、そして私たち一人一人をとても大切な作品として、これを作り変え続けてくださるんだということですね。生きている間は神の手が私たちにを包んでいる、そして私たちを作り変え続けてくださっているんだということをお話しているわけです。特にモーセについてはね、先週までお話ししましたけれども、120歳まで生きてあれだけ大きな仕事をした人ですが、ずっとこの神様はモーセをさまざまな方法として作り変え続けておられたんだということを見てきたと思います。で、本来ならば今日はここで、次ですからヨシュアかカレブかっていうところなんですけど、新約聖書に飛びたいと思います。キリストの弟子の話をしたいと思うんですね。でなぜキリストの弟子の話をするかというと、一つには再来週がイースターですね。ですから教会の暦によると、この主の受難と復活を待ち望む、いわゆるレントというですね、受難節に入っているわけです。ですからこの時期にキリストの十字架と復活に関わるお話をするということはふさわしいことです。それですか、ちょっと時間の流れが、せっかくこのアブラハムからモーセに来てだいぶイスラエルの歴史が分かってきたのに、急にポンとこの新約に飛ぶ感じはありますけども、そこをお許しいただいてですね。でもまた一方で、こう神様は旧約聖書の民も、そして新約聖書に出てくる人たちも、やはり同じように扱っておられるんだということがね、分かっていただければいいかなと思います。でイエス・キリストはマリアを通して聖霊によってこの地上に人間の肉体を取っておいでになりましたけれども、30年間は家族と共に人、ごくごく普通の人として、大工としてお過ごしになってですね、そして30歳の時にいわゆる公生涯を始められるわけですね。むしろその家族との縁を切って、そして神の国について、神の福音を語り、さまざまな癒しや奇跡を行われて、そして最後は十字架にかかって亡くなり、3日目によみがえられるんですね。でそのいわゆる公生涯を始められた時に、いきなりその神の国はこういうものだよということを語られたわけですけれども、同時にですね、弟子を集められてます。で、 弟子の方からイエス様は弟子にしてくださいと言ってこう集まってきた人もいたようですけれども、イエス様の方からあのペトロのようにね、あるいはヤコブやヨハネのように、わしについてこいと、人間を取る漁師にしてやろうと言ってですね、あるいはマタイのように収税所に座っていると私についてこいと言って、仕事をほっぽり投げてイエス様についていくというような、そういう弟子たちも、おりました。で、たくさんの弟子たちがいたようです。でその中でイエス様は特に12人を選んで使徒と呼ばれました。使徒、ギリシャ語でアポストロスと言いますけど、使わされたものという意味ですけれども、この12人を特別に選んで常に自分の周りに置かれて寝食を共にして、また大切な教えもみんなに教える時もあれば、この弟子たちだけを選んで教えられる時もあったり、またこの弟子たちだけを連れて特別な奇跡を行われたりということもありました。でなぜこの12人を集められたのかっていうことですけれども、それ一つにはですね、ご自分のことを身近で、そばでですね、見て、そして、確認させるためですね。この人がどういう人物かということ、それは、最終的にはこの人は、この方は神であるということを、弟子たちが復活した後人々に伝えていくわけですから、それを一番近くでもう朝起きて寝るまで、あるいはもう寝てからも24時間体制で弟子に全部見せてですね、そして自分が何者かということを弟子たちに確認させるわけですね。これはなかなかというか普通の人はできることじゃないですね。まあ、もちろん一緒にね寮生活しながらスポーツのをやってる子どもたちを育てたりというような指導者の方もありますけれども、でも人となりを全部この見せてしまう。でもそのことによって弟子たちは後にあの方は間違いなく罪のない方であったと、でも十字架につけられて殺されてしまったし、そして間違いなく蘇ったんだということを目撃するために置かれているわけですね。そしてもう一つは彼ら自身が作り変えられていく、彼ら自身が生き証人になるという、そのためにそばに置かれたということが言えると思います。どうか私を見てくれと、こんな私でもイエス・キリストの弟子としてイエス・キリストに出会って作り変えられたんだ。あのペンテコステの日に、多くのイスラエルのですね、エルサレムに集まっている人々、世界中から集まっていた人たちを前に堂々とペトロは説教しましたね。一階の漁師であった、ガリラの漁師であった鉛を指摘されたようなペトロでしたけれども、臆することなくイエス・キリストはあなたたちが十字架につけて殺した、でも蘇ったんだと言ってですね、堂々と証しをし、彼は教会の指導者になっていくわけですけれども、でもそのペトロは大きな大きな失敗をして、でもキリストによって作り変えられた。だからどうぞ私を見てくれと、私を見てくれればキリストは生きておられるということが分かるはずだと言ってですね、この彼らをまあ作り変えられる見本とするためにそばに置かれたんだということが言えると思います。で12人ですね、ペトロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、フィリポ、バルトロマイ、トマス、マタイ、アルファイの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、イスカリオテのユダですね。福音書によって少し名前が違ったりしますけれども、まあ、間違いなく同じ人物だと思いますが、有名な人もいればリストにしか名前が残ってない人もいます。リストにだけ名前が載っていれば立派なもんですけれどもね、タダイなんて人は一体何をした人か全く分かりません。ヤコブは有名ですが、このアルファイの子ヤコブというのが何者なのかもよく分かりません。でも十二使徒なんですね。で12、なぜ12人かというと、ヤコブの息子が12人いて、その12人がそれぞれ部族を作ってイスラエルの国を作っていくように、イエス様の弟子が12人、それぞれの弟子たちを通してこの神の国が作られていくという、そういうことを象徴していると思います。でもイエス様はこの12人をそばに置いて、先ほども言いましたようにご自分の証人、証人にするためにそばに置かれました。そしてそれぞれの弟子を訓練されて作り変えていかれるわけですね。 で今日はその中の一人であるトマスについてお話をしたいと思います。まあ、トマスといえば、ね、皆さん、有名ですけどよくご存知ですよね。蘇った後、手に指を入れなきゃって言ったあのトマスですけれども、実はそのトマスについて復活のイエス様に出会う前に2つのエピソードが残っています。こちらについてはあまりご存じないかもしれません。そこからトマスという人物がどういう人物だったかということを見ていきたいと思うんですね。両方ともヨハネによる福音書です。マタイ・マルコ・ルカにはトマスの話は出てまいりません。ヨハネ福音書はトマスの話を残しているんですけれども、一つはあのラザロをイエス様がよみがえらせたあの出来事の少し前段階のお話の中で出てきます。あれはヨハネ福音書の11章なんですけれども、その前の10章を読むとですね、イエス様がエルサレムに行かれて、エルサレム神殿でですね、ご自分のことをかなりはっきりとそこにいた人たちにおっしゃった。それは私と父とは一つであると、つまり私と父とは一つであるということは、この父はこのヤーウェなる主なる神ですから、私も神だと、そう明言されたわけですね。で人々はそれを聞いて、特にその祭司とか律法学者たちはですね、これは神を冒涜していると、こんな発言を許したわけにはいかないと言って、ここに書いてあるようにユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとして、また石を取り上げたと書いてある。また取り上げたということはですね、その前にもあったということです。結構ユダヤ人はすごいこう賢い民族ですが、頭に血が上りやすい感じですね。怒られますけど、そんなこと言うとすぐにこの石を持って打ち殺そうとする。そういう出来事があったんですね。まあ、もちろんこの時はイエス様は石を投げられることなくその場を離れられるんですけれども、その場を離れてヨルダン川を渡った地域におられた時に、イエス様の知り合いであるあのマリアとマルタの弟ラザロが急病だっていう知らせを聞くわけです。でそれを聞いてイエス様は2日間その場にとどまられた後、それから弟子たちに言われた、もう一度ユダヤに行こうという。直前エルサレムでそんなことがあったわけですから、当然弟子たちはですね、また行くんですかユダヤに、石投げられますよと。イエス様の心配してたというより自分たちの身を心配してたような気がしますけども、もうあんな怖い思いはしたくありませんよと。弟子たちは言った、ラビラビっていうのは先生という意味ですが、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で打ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですか、勘弁してくださいと、あんな思いはしたくありませんと言うんですね。でこれは福音書の11章で、結構このやり取りは長いんですけれども、ちょっとそのあたり読みますとですね、でイエスはお答えになった9節から読みますと、昼間は12時間あるではないか、昼のうちに歩けばつまずくことはない、この世の光を見ているからだ、しかし夜歩けばつまずく、その人のうちに光がないからである、こうお話になり、またその後で言われた、私たちの友ラザロが眠っている、しかし私は彼を起こしに行く。弟子たちは、主よ眠っているのであれば助かるでしょうと言った。イエスはラザロの死について話されたのだが、弟子たちはまだ眠りについて果たされたものと思ったのである。そこでイエスははっきり言われた、ラザロは死んだのだ、私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった、あなた方が信じるようになるためである、さあ彼のところへ行こう。まあ、長い話を短くすると、いやラザロは実はもう死んでると、でも彼のところに行ってよみがえらせる、起こしに行くと言われましたけれども、よみがえらせるために行くんだ、そう明言されたんですね。それを聞いてです、その次です、17節、 16節ですね。するとディディモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないかと言った。ここで登場するんですね。ディディモというのは双子という意味です。はい。ということはこの人は双子で、双子の兄弟がいたのかもしれません。で、根も葉もない伝説ではトマスはイエス様の双子の兄弟、ね、全く根も葉もない話ですね。双子と書いてある。でもイエス様は双子だっていう話はどこにも載ってないですからね。双子だったらベツレヘムの、ね、馬小屋で2人並んでることになりますから、そんなことはもちろんないわけですけれども、まあ、彼は双子だったのか、あるいは誰かにとてもよく似ていたのか分かりませんが、ディディモと呼ばれるトマス、この後も出てくるんですけども、それだからこのあだ名だったんですね。ディディモディディモとか呼ばれてた。でそのトマスがなんとですね、仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないかと。あ、威勢がいいですね。もちろんイエス様はエルサレムに行って死のうと言われたわけじゃないです。ここではね、ラザロは死んだから彼を蘇らせに行って、そのことを通してあなたたちが私を信じるようになってほしい、だから行くんだよと言ったんですが、トーマスはそんなことは全然分かってませんで、いやそれはもうエルサレムにまた通過点ですから戻らなきゃ行くことになるんで、そこで死ぬことになってもいいじゃないかというようなことを言ったんですね。で熱血感なんですよ、なかなかトーマスという人は。一緒に死のうじゃないか。他の弟子はいやまた行ったら石投げられるかもしれないから嫌だって言ってるのにですね、彼はなかなかその気骨がある男ですね。そういうのがこれ最初のエピソードなんです。でその次のエピソードはですね、14章に出てきます。このあとラザロをイエス様は生き返らせて、もちろんその場にもトマスはいたはずですね。そして12章を見るとベタニアで、例の香油を注がれるという事件があり、でエルサレムに、今度はもう最後の1週間エルサレムに入られるんですね。でそこでイエス様は自分は十字架につけられて殺されるんだということを明言され、また13章では弟子たちの足を洗ってね、最後まで自分の愛を表されて、でも自分を裏切る弟子がいるんだという話もなさって、そして14章の1節から読みますと、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい、私の父の家には住むところがたくさんある、もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか、行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える、こうして私のいるところにあなた方もいることになる、私がどこへ行くのかその道をあなた方は知っているとおっしゃったんです。これは自分が十字架にかかって死ぬけれども、目には見えなく、まあその死体になってしまうかもしれないけれども、実は私は父のもとに帰っていって、そしてあなた方がやがて父のもとに来る備えをするから心配するなって言われたんですね。それを聞いてこのトマスですよ、何と言ったか。トマスが言った、主よ、どこへ行かれるのか私たちに分かりません、どうしてその道を知ることができるでしょうか。どこに行ってんですか。今度はどこに行かれるんですか、ガリラヤですか、シリアですか、エジプトですか。イエス様は自分がこの地上を離れて父のもとに行くんだとおっしゃってるにもかかわらず、トマスはその、まあ、いわゆる霊的なというかね、この世からとは違う話をイエス様はされているのを理解できてないんです。なもんですから、このピント外れの問答になってるんですね。どこ行かれるんですか、私自身分かりません、どこに行くか、具体的にいついつ どの道通って行くんですかみたいな、あそこ危ないとかここはどうだとか、もうそういうことしか彼は考えてないわけですね。でイエスは言われた、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできない、これ有名な言葉ここに出てくるんですね。でこういうやり取りがあって、 イエス様は十字架にかけられて亡くなります。しかし3日目によみがえって弟子たちのところに姿を現されるんですね。これはヨハネによる福音書の20章ですけれども、最初に弟子たちの前にイエス様の姿を現された時にトマスはいなかった。それで、まあ、ここからは有名な話ですけれども、12人の1人でディディモと呼ばれるトマス、ここまたディディモと呼ばれる。なんでヨハネは2回も言ってるのかなと思うんですけど、なんか意味があるのかなと僕も散々考えましたがよく分かりません。まあ、ただそういうあだ名がついてたんですね。イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが私たちは主を見たと言うと、他の弟子たちがね、しばらくの間一緒に寝食を共にした他の弟子たちと、イエス様よみがえったよと、トマスお前おらんかったじゃろうけどイエス様よみがえられた、あしら見たと言ったんですよ。いや確かによみがえった。それを聞いてトマスはあの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹にやり刺されるんです。脇腹に入れてみなければ私は決して信じない。なのでリアリストですね。もう他の弟子が言ってるその言葉さえ信じない。彼は自分が見、そして自分が触れ、自分が確認できることしか信じないんですよ。それは最初のあのラザロのエピソードの時に、彼はみんながいやエルサレム行ったら石に打たれて殺されるかもしれんって言った時に、いやいや一緒に行って死のうじゃないかと言ったあの熱血感というかね、彼はそのパッションは持ってるんですね。だけれどもそのパッションを生かすためには自分で確認しないとっていう、そういう強い意志があった。でその後ですね、イエス様がトマスのところに置いていった。トマスのところに現れてトマスに言われた、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。イエス様はトマスが弟子たちに言われていたことをちゃんとご存知だったということです。そしてまあ私だったらですね、怒り飛ばすとこですよ。トマスですね、お前何言ったんだと、私とどれだけ一緒にいたと思ってる。でもイエス様は私のように、愚かではありませんし慈悲深い方なので、トマスに対して穏やかに、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、空いとるよあなた、入れてみなさい、あなたの手を伸ばして私の脇腹に入れなさい、ここは穴開いてる、これやってみる。そうおっしゃって、信じないものではなく信じるものになりなさいとおっしゃったんですね。信じないものではなく信じるものになりなさい、他の弟子に言われただろう。それ以前にあなたはあのラザロの復活にも立ち会っただろう、私が行ったさまざまな奇跡に立ち会ってきただろう、そして私が十字架にかけられて殺されるけども3日目によみがえるということを何度も言ってきただろう、なぜそれを信じないんだ。自分が見たことや自分が確認できることしかあなたは信じることができないのはどうしてなんだ。信じないものでなく信じるものになりなさいとズバッとこう言われたんですね。でトマスはそれを聞いて、まあここでおそらくトマスはねひれ伏したでしょうね。地べたに這いつくばるようにしてひれ伏してですね、私の主、私の神よと言って、叫んだと思います。私の主、私の神よ。それをお聞きになってイエス様はトマスに言われました、 私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。見ないのに信じるのは幸いである。つまりこのトマスのストーリーというのは、もちろんトマスが復活のイエス様に出会って、イエス様は神であるということを確認したということもありますけれども、この後でイエス様には直接出会えない人たち、私たちも含めて、その人たちに対してイエス様は語られてるんですね。私を見ないで信じる者は幸いだよ。トマス、お前は見たから信じただろう。でもこれから何百万何千万何億という人たちが私に出会う。見ないで信じる者、そういう人たちは幸いなんだとおっしゃっているわけなんですね。でトマスのお話ですけれども、トマスはそのようにして、作り変えられました、チェンジしました、されました。熱血感だけれども霊的な理解力に乏しかった、リアリストですね。目に見える現実の世界だけに関心があり、そこだけが彼の確信だったんですね。ラザロの復活に出会っても彼はイエス様が誰なのかということを信じる、理解することはできませんでした。でも最初にも言いましたけれども、イエス様はなぜ弟子を選ばれて、なぜそのそばに置かれたのかというとですね、むしろ彼がそういう人物であったからだと思います。むしろ彼が筋金入りのリアリストだからそばに置かれたんだと思うんですよ。でもそのトマスでさえイエス様、復活のイエス・キリストに出会うことによって作り変えられる。まさに彼を生き証人にするためにですね、ご自分のそばに置かれたんだと思います。復活のイエス様に出会ってトマスは変えられました。それはよみがえられたイエス・キリストが目の前に立たれたから、それが一番大きなことだったでしょう。それだけではありません。イエス様はトマスが話したあの不遜な言葉もご存知であって、でもそれを許してですね、その上でトマスに会ってくださった。その深い寛容なお心にもトマスは感動したでしょう。そして一番大切なことは、あの最初のラザロの出来事の時に彼はイエス様と一緒に死のうじゃないかと言った、その言葉の中には弟子の本懐というかですね、一緒に死ねたらそれで本望じゃないかっていうような気持ちがあったと思うんですよ。でもイエス様はその死をさえ乗り越えられた、軽々と死を乗り越えて彼の前に現れた。多分その瞬間に彼が見ていた現実はこの全て、粉々に砕け散ったような気がします。ああ自分が全てだと思っていたものはイエス様にとっては全然大したことはなかった。そこで彼はイエス様を自分の人生の私の主、私の神って言ってますね。私の主、それまでの彼の主はイエス様ではなかった。彼の主は、彼の主は彼自身だったんですね。彼が確認できること、彼が理解できることは彼の主だった。でもそれをイエス様に変更した、そして私の神と呼んでですね、私のっていう、そう表現して、まさに自らの生き方をそこで180度変えるわけですね。トマスは後にインドに行ったと言われています。トマスのインド宣教を証明する何かこう伝説のようなものがインドにはたくさん残っているそうですね。実はインドというとヒンズー教のような気がしますけれども、クリスチャンの方もとても多いです。今でも多いんですね。もちろん聖書にはその話は残っておりませんけれども、彼は、そうやって自分自身が復活のキリストに出会い、そして自分が変えられたということを、遠くエルサレムから離れて宣教したんじゃないかと思います。もともと彼はリアリストだった、現実主義者、こういう人圧倒的に多いと思うんですよね。自分が見るもの、聞くもの、自分が確認できるものが全てだ。でも 復活のキリストに出会って、彼はリアリストの反対語って皆さん知ってますか？リアリストの反対語、ロマンチストなんですね。リアリストからロマンチストになったっていうことじゃないんで、ないので、クライスチストになった。これは僕が作った言葉ですから、辞書にはありません、はい、キリスト中心主義になったんですね。現実主義、現実中心主義であった彼がキリストを中心とする人に変わったということで、まあクライスチストで、実はご存知のようにクリスチャンというのはですね、そのまさにこのクライスチストのことなんですね。キリストを中心として生きる人のことを、当時の人たちが揶揄してつけたあだ名なんです。クリスチャンというのは、あいつらキリストばっかり言うと、何かというとキリストの話だというのでクリスチャンってこう呼ばれたんですね。トマスは後にこのまさにクライスチストとしてキリストの福音を伝えていったんじゃないかと思うんですね。最後に、まとめとして申し上げたいことは、見えない世界にこそ真理はあるということですね。この科学万能の時代に、見えるものを確認できること、それこそ実証できることが全てだと人々は思っておりますけれども、聖書は全くその逆のことを言っておりますし、イエス様は全くその逆のことを言っておられます。見ないのに信じる人は幸いである。見えてたって、信じられないような人も多いんですけど、見ないで信じる人は幸いである。見えないところにこそ幸いがあると言ってもいいかもしれませんね。またパウロも、私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます、見えるものは過ぎ去りますが見えないものは永遠に存続するからです。見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。この言葉は私たちクリスチャンは何回も耳にしている言葉だと思うんですね。だけれども、この目に見える、私たちが生きている社会というのは、もう目に見えるものしか私たちは感じられないので、どうしても目に見えるものによって心を動かされてしまう。何を持っているか、目の前にどんなことが起こっているのか、関わっている人たちがどうなのか、このリアルに体験していることの中で、喜んだり悲しんだり、がっかりしたりしてるわけですね。だけれども、そういう目に見える世界には真理はないわけです。目に見えない世界にこそ真理があるし、目に見えない世界は永遠に存在する。目に見える世界は永遠じゃないですか。どんなに大変なことでもこの地上にあることは終わるんですね。必ず終わるんですよ。どんだけ財産を積んだとしても必ずなくなるんです。どんなに大変な出来事も終わりが来るんです。もちろんそういうことの中で私たちは暮らしてますからね。必要なものを手に入れて、そして明日のスケジュールを考えて、次はこうしようああしようということを考えながら生きてるんです。だけれども、そういうものはですね、もういずれ終わる。だからリアリストであり続けると、私たちは真理を見失うということです。トマスのようにね。復活のキリストは今も私たちの前に立ってくださって、皆さん一人一人に語りかけておられますよ。見ないに信じる人は幸いですよ。見えているものにばかり心を奪われてはいませんか。今見えているものの向こうにこそ真理がある。それを見せてくれるのはイエス様なんです。だからクライスチストじゃないといけない。キリストを主とし、キリストを神として仰ぐ生活の中に、私たちは見えない世界に向かうその道があるんですね。 お祈りしましょう。天の父様、今日はトマスのお話を通してイエス様が一人のリアリストを作り変えられたということを学びました。私たちは目に見えるものにいつも支配されてしまいます。やがてなくなっていくものなのに、それらにこだわり、また時に失望したり喜んだりして、あなたはそのような私たちをご覧になって、おそらくがっかりしておられることでしょう。そうではないよ、目に見えない世界にこそ真理があるよと私たちに今日語りかけてくださって感謝をいたします。どうぞ私の主、私の神、イエス様を常に私たちの生活の中心に、思いの中心に据えて、この今見えている現実の世界に振り回されることなく、永遠の世界に向かって歩んでいくことができるように、私たちをどうぞ作り変えてください。さまざまな経験を通して、私たちは真理に近づきたいと思っています。トマスを作り変えられた主が私たちをも作り変えてくださると信じます。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。